塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。さあ本日も番組をスタートしていきたいと思いますよ。まずですね、今日は冒頭お知らせとご案内をさせていただきたいんですけども、私たち冤罪犠牲者の会ではですね、昨年国会議員アンケートを行ったんですね。冤罪撲滅に関心のある国会議員を掘り起こそうとして、行ったんですけども、なんと回答率はたったの 2% ということでね、もう悲惨な結果だったんですけども、それでですね、もう一度国会議員アンケートを行おうかどうしようか、いろいろ考えたんですけども、国会議員に聞くよりまず冤罪被害のアンケートを冤罪犠牲者またはご家族支援者たちにですねお願いする方が先なんじゃないかということで、この度ですね冤罪犠牲者アンケートを行うことになりました。ご案内の文章をですねちょっとご紹介したいと思うんですけども、この番組の出演者の一人である、野島美香さんが作って、くれました。今までも冤罪防止で全面可視化や再審法改正などの議論はありましたが、様々な理由が言われて法改正には至りませんでした。また冤罪が明らかになるたびに再発防止とも言われてきましたが、何ら具体的な対策が取られないまま今も冤罪が作られ続けています。なぜかを考えたときに、理由の一つにはいかに多くの人が冤罪に苦しめられているか、その被害が統計的に明らかになっていないこと、社会に知られていないことにあるのではないかと私たちは考えます。今声を上げている冤罪犠牲者は戦える冤罪犠牲者です。それなりに支援があって無罪になった人や再審請求を戦えている人たちです。しかし冤罪被害に遭いながら様々な事情で再審請求できないなどの理由で諦めてしまい、冤罪のことを忘れたいと思っている方、戦える状況ではない方がたくさんいるのではないかと思います。そういう方々の被害状況も明らかにすることで、冤罪のパターンや原因が見えやすくなり、再発防止策や再審での法律整備についての議論も進めやすくなると思います。事件の代償は関係ありません。窃盗冤罪事件でも殺人冤罪事件でも、冤罪で受ける苦しみも被害も同じだからです。先にお断りしておかなければならないのは、私たち冤罪犠牲者の会はまだまだ小さな力しかなくて、個別的に事件の支援はできないということです。アンケートにお答えいただいても直接的にお力添えできないのが申し訳ないのですが、多くの仲間の声を必要としています。世論を動かすにはいかに冤罪が人生を狂わし取り返しのつかない犠牲を生むものなのか、社会に知らしめること、つまり冤罪とは司法問題である前に究極の人権問題だという認識を社会に定着させることが重要だと考えます。どんな事件でも被害でも構いません。ぜひともあなたの被害をお教えくださいということでですね、冤罪の実態調査をすることにしました。もしですねこのアンケートに参加してみたいなという方がいらっしゃいましたらですね、冤罪犠牲者の会の方にメールをいただきたいと思いますよ。メールアドレスは info@enzai.org ですね。info@enzai.org。冤罪犠牲者の会のですね、ホームページにもアンケートのフォーマットが、貼り付けてありますので、ダウンロードしてご利用できます。ホームページの URL は http://enzai.org/ です。よろしくお願いします。さあ、ここからはですね、いつものようにクライムインフォ代表の田鎖舞子さんにお話を伺いたいと思います。去年の12月5日に収録してからですね、もう、 ほぼ半年なんですけどね、今回はこの番組始まって以来のリモート収録ということで、若干お聞き苦しいところがあるかもしれませんけれども、ぜひ聞いてみてください。クライムインフォのホームページを拝見しまして、COVID-19 パンデミックと国際基準というところを、拝見したんですけれども、まあ、日本の4月の5日ですか、大阪拘置所の刑務官が感染していたということが判明して、まあ、法務省は、なんて言うんでしょう、面会を制限するということにしたようなんですけれども、まあ、この、なんて言うんでしょう、東京ルールズですか、第14回コングレスの開催国たろうとする日本においては、ちょっと非常にこれ恥ずべきことだというようなことが書いてありまして、なんか刑務所の中の3密とかですね、いろいろちょっとお伺いしたいことはいろいろあるんですけども、人権上の問題とかですね、やはり密集してるわけですよね。
施設によって実情はかなり違うとは思うんですよ。例えばですね、っていうのは、はい、違うとは思うんですけども、うん、まあそれでもかなりの割合で雑居共同室っていうのが使われているわけですよね、うん。まあ、刑務所だと、その最近は旭川刑務所なんていうところはもう全部単独室にしたんですけども、まあ、それはその塀の中で高齢化がすごく進んでとかですね、もう布団の上げ下げもままならないような高齢者がたくさんいてとか、まあ、そういう背景があるわけなんですけども、まあ、普通共同室っていうのがかなり対応されていて、むしろ共同室ではちょっと生活が難しい人、集団での生活はちょっと困難な人とか、そういう特殊な人が、まあ、単独室っていうのが、まあ、一般的だと思うんですね。で、まあ、拘置所の場合は、それだけじゃなくて、やっぱりその、基本的に裁判中の人、裁判これから受けるっていうような人がいるわけですから、その人の状態に合わせて、まあ、この人の場合は、重大な事件で一人部屋とかですね、他との接触を避けるために一人部屋とか、そういうのが多いわけなんですけれども、それでも、まあ、拘置所でも共同室っていうのが一般的に対応されているということで、実は弁護士会なんかもう何十年も前からその単独室を原則にしろと、その部屋は一人一室、小さい部屋でもいいから、その代わり、昼間は、まあ、共同のスペースで、他の人との交流ができるように。だけれども、夜間とか寝るときは、一人一人のプライバシーが守られるようにと。まあ、そういうことをずっと要求してたわけなんですけれども、実現しないで、今日まで来ている。ということなんですよね。で、やっぱりその、いろんな要因があるとは思うんですけど、一つにはやっぱり共同生活が、まあ、そこそこできる人についてはまとめて入れておいた方が、まあ、管理する側としては楽。まあ、一人一部屋あったらそれだけその巡回する部屋も多くなりますし、ということは私はあるんだろうと思うんですよね。
うん、
まあ私は現場の専門家じゃありませんけれども。
はい。
で、一方でじゃあこういう状況になった時に、感染の拡大を防止しなければいけないってなった時には、本当は一人減って一部屋だけじゃなくって、例えばその、隣の居室は空にしておくとかね、できるだけ離しておくとか、うん、そういうことが本当は望ましいと思うんですけども、それやっちゃうとやっぱり今度職員さんが巡回するエリアがもっと広がりますよね。
うん、
だからやっぱり、やりたがらないっていうか、本当はそういうふうにしたくてもできないんじゃないかなって私は思ってるんですよ。
なるほど。
そのぐらい実は日本ってその職員負担率とか言うんですけど、一人の職員さんが見なければいけない非収容者の数っていうのが、特に欧米に比べると多いんですよね。一人でたくさんの人の、まあ、面倒を見なければいけない。
はい、
職員も増やせ増やせってずっといろんなところから弁護士会も含めて 言ってるんですけれども、まあ、ここは法務省も本当は増やしたいと思ってるんですけど、まあ、財務省の壁があり、で、もともとのその国の基本的な方針として、公務員は抑えるというのがありますので、実現しないわけなんですよね。
なるほど。今、給付金の、なんていうか、こう、配布が遅いのは公務員が少なすぎるなんていう話があって、やっぱそういった部分でも公務員は市役所とかだけじゃなくて、そういった部分の公務員さんも数が少ないんですね。
そう、今地方公務員なんてものすごいたくさんの人が結局非正規の人に頼るわけじゃないですか、いびつなことになってるんですよね、それはもう一方で確かにその国民の側がその公務員安定した地位で安定した給与であぐらをかいてとか、まあ、そういう批判も一部からあったのは事実だと思うけれども、公務員っていうのは国民に奉仕するためにきちんとサービスを提供するためにきちんとした仕事をやってもらわなければいけないわけだから、そういうことを考えると結局大量の非正規で、の人たちに、多大な負担を負担をかけて、長い目で見たときにやっぱきちんとしたサービスが提供できないというようなことは、フォーマンス転倒なわけですよね、刑務所とか拘置所なんていうのはましてその外から見えない世界ですから、普段はみんな気にしないですよね、でも彼らの負担っていうのはものすごく大きくって、で以前に比べると非収容者の数ってかなり減ってはいるんですけども、その代わり先ほども述べたように高齢の人が増えたりとか、一人一人にやっぱり手がかかるような状況になっている。だから負担感としては全然減っていないのが実情なんですよね。だから、まあ、大阪もあと月形刑務所も実は職員さんがで感染してたって、まあ、分かったわけなんですけども、本当は私体調の異変にもうちょっと早く気づいてたんじゃないかって思うんですけれども、やっぱり自分が休むと同僚に迷惑かけるから、他の人が穴埋めしなきゃいけないから少ない人数で簡単には休めないっていう、まあ、もともと日常的にそういう状況がある中で、ひょっとしたら無理して、仕事に出ちゃったという面もあるんじゃないかなと私は考えているんですよね。
そうですか。ちょっと話しとれちゃうんですけど、質問なんですけど、冤罪犠牲者の会の何人かがですね、何箇所かの受刑者に面会を求めに行って、で、面会を拒否されたということがいくつかありまして、で、その本来面会を制限する法律はないんじゃないかって桜井昌司さんたちが言っていたんですけども、これ面会は拒否できるんでしょうか、法律的に。
直接的に根拠となるような、このような感染状況、感染拡大防止等の状況において、面会を制限する規定というものはありません、刑事収容施設法といわれる法律にもありません。刑事収容施設及び非収容者等の処遇に関する法律っていうのがありまして、これは昔あった明治時代にできた監獄法っていうのを、まあ、全面改正してできた法律なんですけれども、ここには、まあ、感染の予防、感染症予防のための措置に関する規定はあるんですけれども、そのような措置として面会を制限できるかというと、そういう規定はありません。で、面会に関する規定というのはもちろんあるんですけれども、このような、保健衛生目的での面会の制限に関する規定もありません。ですので直接的に根拠となる規定はないんですよね。ただ、 まあ、4月の末にその家族と拘置所に入っている被告人との面会ができないということに対して、まあ、裁判を起こした人が、
うん、そうですか、はい
はい、まあ、報道もされてましたけども、まあ、結局その後会えるようになったらしいんですけれども、そこでの、まあ、あの記事ですね、記事に、まあ、法務省の人が答えた内容を見ると、彼らはどうやら国有財産法というのを根拠にして、国の財産であるところの刑事施設については管理する、庁舎の管理する権限があるんだと、
はい、
でそれを、まあ、法的根拠にしたいのかなというふうに読めたんですけれども、
はい、
その一方で、まあ、その裁判になった事件の報道なんかを見ると、いやいや、これはその一方的に制限してるんじゃなくて、実質的に、依頼してる、お願いしてるだけなんだからっていうような判断を裁判所がしてると。ちょっと私ね、お願いっていうのは、あの、告知の仕方、非常に、だって実施、原則として実施しませんって言い切っちゃってるんだから、どう見てもなんか、人様にお願いしている態度には見えない、見えないんですけど、見えなかったんですけども、しかも現実の効果として、面会を禁止したのと同じ効果が生じていましたのでね。
なるほど。
まあ、それは実は以前、その、弁護士と、弁護人と、まあ、校長の中に入っている人との接見が問題になった時に、まあ、そういったことを根拠としてですね、
はい、
接見の打ち切り措置が、まあ、違法ではなかったっていうような判断が実はなされた事例が現にあるので、
うん、
あの、私は実はあのすごく危惧しています。
はい、ここで田草舞子さんからもう一つお知らせです。ギディオンのトランペットという書籍が販売されているということです。
あの、3月の終わりに出た本なんですけど、
はい、はい、あ、見ました。
ギディオンのトランペットって言って、はい、あの、現代人文社という、あの、機関刑事弁護とか出してる、
うん、
出版社さんですけども、
はい、
これはね、あの、原作は、あの、もう亡くなっちゃったアメリカ人のジャーナリストが書いたもので、はい、1964年に出た本なんですよ。それをですね、それから50何年後にですね、翻訳をしたっていう。まあ、実は、あの、1970何年にですね、あの、翻訳本出てたんですけど、私それを知らないで翻訳しちゃったんですね。
何ですか。
でも最初の翻訳本はなんか全然売れないで、なんか絶版になっちゃったらしいんですけど。でもこれ結構評判がいいらしく、夏日さん、今度お目にかかる時があったらお渡ししますよ。
あ、ぜひ。
アメリカの連邦最高裁の非常に有名なギデオン対ウェインライトっていう、その弁護人の援助を受ける権利に関するもう最重要判例の一つなんですけれども、その事件のを起こしたギデオンという、まあ、受刑者ですね、アメリカの貧しい受刑者だけじゃなくって、そのアメリカのその刑事司法システムですとか、連邦最高裁がどういうふうに動いてるかとか、歴史的な背景なんかも含めて、書いてある非常にいい本なんで、ちょっと一部難しいところも、あまり軽い読み物じゃ実はないんですけども、
はい、
でもこういう想定でなんか軽く読めそうに見えるって。ちょっと高いんですよね。はい、3600円もするんで。でも、あの、一冊、禁定いたしますので。
さあ、ありがとうございます。
さあ、最後になります。この番組のですね、クラウドファンディングにもご協力していただいた、名前を言っていいのかな？フルネームはちょっとやめておきます。中村さんという方ですね。この方から、番組宛にメッセージが来ておりまして、この番組でね、ご紹介することになっておりましたので、ちょっと読み上げますよ。私は昨年5月に福岡県の直方警察署に、直方っていうのはですね、 直線の直に方向の方で脳型と読むんですね、これ読めませんでした。脳型警察署に携帯電話の時計を運転中に一瞬見ただけで携帯電話使用違反だと一方的に反則切符を切られました。私が30分以上検挙されたその場で注視は2秒であり今回は該当しないと抗議しても聞く耳を持たないふざけた警察官に強い憤りを感じています。私は不当な取り締まりの是正と現状を市民の皆様に知っていただきたいとゴールド免許を守る会を立ち上げました。動画など違反の証拠を見せること、ドライバーの希望があれば後日の取り調べも可能にし、弁護士などの付き添い人の同席も認めること、警告指導をもっと積極的に行うことなどを警察庁に要請していく目的で現在 Facebook で当会のページを作りました。このラジオを通じて一人でも多くの方に交通違反の取り締まりの不当な実態を知っていただければと思います。ということで Facebook の中にですねゴールド免許を守る会という、会がありますのでぜひチェックしてみていただきたいと思いますが、私もですね本当に交通違反の取り締まりにはねもう何十回と流されてきましたけどもね、彼らが勘違いしていたとしても絶対認めないですよね。うちの近所でねちょっと曲がり角があってそこに植え込みがあるんですよ。でその植え込みのところにねいつもパトカーが隠れていて、植え込みの上に赤いランプが見えてるんですけどね、それに気づかずにやってきた車が止まれで一時停止せずにちょっとちょっと数メートル行くともうピューピューピューってこうサイレンが鳴らされてですね、もうそこで違反切符を切られると。やり方がもう卑怯ですよね。まあ彼らはですね、ある一定期間交通安全週間などという一定期間はですね、ノルマがあるわけですよね。だからその交通安全よりもですね、ノルマ達成の方が重要でありまして、なんだかね、本末転倒というかですね、本当に交通違反を減らしたいんだったら、交通事故が起こる場所、起こりやすい場所に、いつもいてですね、パトロールしてればいいじゃないですか。ね、何か起きてからこう、影から出てきてですね、あんた違反したみたいなね。いや、もう本当けしからんですよね。路地裏とかに隠れてるパトカーとかね、白バイ見るともう本当にね、もう吐き気がしますね。いや、ということで、お怒りごもっともです。ぜひね、中村さんの活動もね、大勢の方に広まるように、お祈りしていますよ。今後ともよろしくお願いいたします。はい、ここでもう一つお知らせです。現在発売中のですねフリー袴田インストゥルメンタル2曲の入った CD なんですけれども、これはですね500円プラス消費税という非常に安い値段でね、売っておりますので、こちらは Amazon や全国の CD ショップまたは Amazon などでご注文が可能です。ぜひお買い求めください。この番組の維持費、そしてですね冤罪撲滅を目指す各支援団体への寄付に充てさせていただきたいと思っております。このフリー袴田はですね、若き日の袴田巌さんがグラブをつけてリングに駆け上がってくるようなイメージで作っている曲です。今日も最後にこのフリー袴田を聴いていただきながらお別れしたいと思います。それではまた次回、おやすみなさい。We are the mother. さあ、そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで様々な形の冤罪が現在も世の中に溢れており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。さよならジャングルジム、ついてないよと嘆くことにもなれた。さよならメリーゴーラウンド、時は流れてこれが精一杯だなんてまだ認めたくない。やっと君に少女だった頃、君も 100% 白いドレス夢見る普通の